昨年の3月に亡くなられたのですが、住谷幹雄先生という社会学者がいらっしゃいました。で、結局は絶筆になったんですけれども、日本の信徒の神学っていう本が今年の6月に教団出版局から出されたんですけれども、その中でですね、日本の教会がどうしてこう振るわないのかっていうことについて信徒の立場からお書きになったんですが、日本のクリスチャンっていうのは大概2階建て生活をしている。普段は1階で暮らしていて、日曜日になると2階に上がる。そして牧師も2階にいて、で2階にいる信徒に説教して、そして1階のことは全く理解してない。簡単に言うとそういうことをおっしゃってたんですね。それで教会が随分現実離れした団体になってしまうっていう、だから社会からも見向きもされなくなるということをおっしゃってたんですが、そういうことの中でですね、もう一つ自分たち信徒にとって足りない傾向というのは懺悔が足りないのではないかということをおっしゃってました。これは私が普段から申し上げているように、教会というのは集められた教会とそれから散らされた教会、その両方がある。住谷先生の表現で言えば2階の部分が集められた教会です。で、1階は散らされた教会だから、この散らされている時に自分も教会の一員なのだ、そして長山教会の枝として生きてるんだっていう、そういう意識が割合乏しくなってしまう。2階は2階、1階は1階ってこう暮らすからあんまり責められるところがないわけですが、本当は散らされた教会として、ある意味では集められた時よりも6倍も長い時間ですね、その6倍も長い時間に散らされた教会として、そして教会の頭であるイエス様に、おい頼んだぞって言われて使わされてるんだけども、すっかりそのことを忘れて、現実生活っていうのはそれぞれにとても忙しいですから、そのことを忘れてしまって、日曜日を忘れてまで働くっていうことはほとんどないだろうと思うんですが、どっちかといえば神様はそっちのけの暮らしにならざるを得ないということですね。それも仕方がないっていうふうに、なってる傾向があるわけですが、今日の福音書はヨハネによる福音書の6章16節以下で、海の上を歩かれたイエスの物語なんですね。そこでの弟子たちの姿、このヨハネによる福音書だけだと思うんですが、イエス様なしで弟子たちだけで船に乗ってガリラヤ湖に漕ぎ出している。ところがそのガリラヤ湖が荒れてきたというわけですね。これがですから弟子たちだけでっていう、そういうところが我々のウィークデーの暮らし、イエス様なしで、そして現実は現実っていうので必死に暮らしてしまう、そういうことになりがちなんだけども、そこで荒れた時にイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れたっていうふうに書いてあります。まさか海の上を歩いてイエス様がいらっしゃるなんて考えてもいないですから、だからそれでびっくりしたんだろうと思うんですが、もう一つはイエス様海の上をっていうだけじゃなくて、イエス様をほったらかしにしたなっていう、そういう感じ。ここではちょうどその前触れになるように6章の15節には、一人でまた山に退かれたとこう書いてあります。弟子たちとイエスが一応バラバラになってるっていうのが前提になってるんですけれども、それで弟子たちはどういうわけか、まあ先に行ってようかっていうんで船に乗ったと思うんですね。ところが荒れて沈みそうになった時にイエス様がやって来られて、そして私だ、恐れることはないっていうふうに言われたって書いてある。この私だっていうふうに訳されてる言葉が、これが英語で言うと I am なんです。英語を Amy っていうね、ヨハネによる福音書の 特徴です。私は何々であるっていう表現をよく使う。私は道であり命でありとかね、いろいろ羊の門であるなんて、そういう私は何々であるっていう言い方、これはヨハネによる福音書においては神の宣言、私は神だっていうことを宣言しておる。それがヨハネによる福音書の特徴なんですけれども、ここで弟子たちが荒れた暮らしのところにイエスが私だっていうふうにお出になった。ここに神である私がここにいるぞっていうことを言われてるんですけれども、この私だっていう言葉は明らかに出エジプト記の3章のモーセがエジプトから逃げていて、そして神様に召されるモーセの証明の記事とこうオーバーラップすると思うんです。モーセが本当は殺人と死体遺棄で逃げたわけですね。ですから逃亡犯であるわけですが、平和に暮らしていたのに神様に呼び出されて、そして私はしっかりお前たちの甘えの同胞が苦しんでるのをつぶさに見てる、そしてその叫ぶ声を聞いてる、だからお前はあそこに行って解放を告げなさいっていうふうに命令されるわけですが、モーセはなんだかんだっていう理由を設けて行きたくない。だから行きたくないので、随分長い問答が出エジプト記の3章にあるわけですが、その中の一つにですね、だいたい私はあなたの名前を知りません、どういうふうに人がお前の信じる神は何ていう神だって聞かれたらどう言えばいいんですか。ところがそこの訳が、新教土訳は、神はモーセに私はある、私はあるというものだと言われっていうふうに訳した。これは私たちの日本語でこういう使い方しませんから、全然何のことかわからないですね。きっと多分翻訳委員の中で意見が割れたんじゃないかと思って、それで直訳に近い訳にしたと思うんですが、これは日本語にはならない。私はあるというものだってね。ここのところを旧約学者の、もう亡くなられましたが、左近清先生が自分で訳しておられる。こういうふうに訳してらっしゃるんです。私がいるのだ。確かにいるのだ。っていうふうに訳してる、ね。私がいるのだ。確かにいるのだ。私がいるっていう、これが神の名だっていうのがすごいと思うんですね。今日の旧約書にもたびたび出てきましたが、私は主であるっていう表現があります。私はこの旧約のメッセージを一番短い言葉に集約すると何になりますかって聞かれたら、私は私が主であるというふうに答えます。このことは旧約のテーマです。お前たちが自分たちが主人になっていろいろやってるけども、私が主だぞ。だから天地を作った始めは私にある。すべての始めは私にあって、あなたの存在の始めもそこにあって。しかも私はその始めから常に共にいた。私がいるっていう言い方は、この左近先生の意訳でいくと、私がいるのだ。確かにいるのだ。お前と一緒にいるのだっていう、そういう神なんだということですね。ところが、私たちの普段の歩みは、つい神なしにという歩みになってしまう。時に先ほどの住谷先生の言葉で言うと、懺悔が足りなくなるっていうのは、自分が神から離れてしまっているっていうことも忘れてしまっている。その時にですね、私たちが思い起こさなければならないのは、イエス様が神様に見捨てられた最絶頂の十字架のあの極みの時に、イエスが我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうふうに祈った、その祈りを私たちも祈るべきではないかっていうふうに書いてらっしゃるんです。つまり私たちが神様を忘れていて、はっきり言えば神様を見捨てている、そういう暮らしをしている、その間は結果的には神様も私を見捨てたことになっている。なぜならば自分で意識してないから。だからどうしてその間に神様語りかけてくれないのですかっていうね、イエス様のあの十字架上での一番の苦しみの最中に、イエスは神様から何の応答も受けられない、 だからどうして私をお見捨てになったのですかということをイエスが我が神我が神切実にうめいて問いかけている。これが私たちのなすべき本当の祈りじゃないかという、一回の暮らしの中でですね、神なしにっていうふうになりがちな時に、私たちが帰るのは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていう祈り、その祈りが出た時に私だ恐れるなっていう、これが私たちに聞こえてくるのじゃないか。だから私たちにとってですね、ダメだったなとかこれじゃなっていう、そういう認識、それは主が本当に近くにいてくださらないからなんだっていう思いをそのまま神様にぶつけていく。そうすると私だっていうその確かな言葉が返ってくるだろう。逆説的ですけれども、私たちが神様を忘れてる時にも本当は神様は忘れてらっしゃらない。だけど私たちには忘れてらっしゃるようにしか映らない。ちょうどイエス様が十字架の上で我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかっていうふうに叫ばれた、それは現象として見捨てられたとしか見えない。厚い雲が太陽を遮った時に太陽が見えなくなっているように、私たちには見えない。だけどその時に我が神我が神と呼ぶ、ここで湖の上で弟子たちが恐れた、この恐れが私たちを逆に生かす、私だって言われるその力強さを受け止めることができる。そういう意味では私たちが普段の歩みの中で主に見捨てられてるかなっていう、そういう恐れ、しかしそこで嵐の中を歩いてこちらへやって来られるイエス様が、私だ恐れる私たちに私だって力強く語りかけておられる、これをできれば常に経験したいな、これが基本になるのじゃないかなっていうふうに思います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、つい普段の忙しさに振り回されて、あなたへの祈りやまた御言葉に触れることがないがしろにされたり、あなたの存在すら忘れてしまいがちでございました。しかし本当に私たちが何か危機に直面した時に、あなたの御前にあなたから見放されているのではないかという恐れを感じることが祝福の出発点であることをこの日知りました。どうかいつもあなたの前に恥ずかしい自分である自覚を持ちつつ、また常に私だとそば近くで語ってくださるあなたに向かって常に呼ばわることのできるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。